はい、どうも、沢田信也です。
あ、どうも、北原です。
今回はですね、ジョジョの奇妙な冒険第4部、ダイヤモンドはくじ、ダイヤモンドはくじけないってしまう。しま
いそういきなり砕けてますけど。
ジョジョの奇妙な冒険第4部、ダイヤモンドは砕けないの話をしようっていうことです。
いやー、ついに来ましたね。
来ましたね。
ついについに。
あのね、まあ、おそらく配信としては、これの前回が3部の話をデンスケ君としてるんですよ。
はいはいはい。
で、まぁ、今回4部は北さんとっていうことで。で、どうもあの、3人で話すとスカイプの調子がなぜか悪くなるっていう現象がね。
そうね。多分僕のこの、すごい微弱なネット関係。貧弱な。
物理的、現実的な環境のせいかもしれないですけどね。だからまぁ、一人ずつ別々で喋ろうって言って。
はい。
で、まあ、デンスケ君はサブ好きだって言ってたんで、デンスケ君のサブの話したんですけど、うん、まあ、4部は北さんがね、好きやっていうので。
そうですね。いっちゃん好きですね。
いっちゃん好きですか？
はい、いっちゃん好きなやつです。
そうなんですよね。前からその話聞いてて、まあ、ジョジョの中でなぜ4部、ジョジョの中で一番好きなのはどこなんっていう話をしたら、4部って言ってましたから、まあ、大いに語ってもらおうかなっていう回ですね。
はい。
で、まあ、早速、まあ、第4部と自分との関わり合いみたいな話をちょっとしときたいなと思うんですけど。
はいはいはい。
で、前にもジョジョ言ってると思うんですけど、僕のジョジョのリアルタイムのピークって第3部やったんですよ。
ピーク？
ピークっていうか、まあ、はいはい、リアルタイムで読んでた時期っていうのが。
がっつり。
がっつり読んでたのが、まあ、リアルタイムっていうか、まあ僕が子供の頃からね、やってましたから。
はいはい。
ちょうど中高生の頃に当たるのが第3部やったんで。
なるほど。
やっぱ一番その時が面白いと思ってた時期でもあるので、思い入れのあるのは第3部なんですね。
はい。
で、まあ、第4部がこれ、いつからになるのかな、時期としては。1992年か。ちょうどね、高校から大学に入るぐらいの時期なのかな、とりしてみたら。で、ちょうどね、大学に入った頃にはね、ジャンプを読まなくなった時期があったんですよ。前もちょっと
言
った
か
も
しれないですけど。
で、あと、その、第3部がやっぱり青春時代の自分の漫画として結構大きな印象があったので、
はい、
4部に変わった時の、なんていうんかな、物語の小ささ、小さくなった感をすごい感じてしまったから、ちょっと興味が離れてしまったっていうのがあったんですね。うん、
なるほど。
でもまあ、ちょいちょい覗き見はしてたんですけど、まあジャンプ立ち読みとかをして、
はい。
大きな物語の流れっていうのはなんとなく分かってたけど、意外と結末を知らなかった状態。で、その状態で今回改めて全部読み直したんですよ、ちゃんと。
20年ぶりぐらい、
ね。そうですね、ほんとそうですね。ほんまや、20年ぶりなんねんな。
すごいな、
それ。そういう意味ではね、20年ぶりに読んでも全然面白かったですよ、読む。
ああ、それは素晴らしいです。はい。
で、当時の僕はすごい物語の小さくなった感であるとか、まあ、ジョータロウとジョースケを比べた時の、まあ、主人公に対する魅力が、ちょっとジョータロウに、ジョースケは足りてないんじゃないかな、みたいなところも思ってたんですけど。
はいはい。
改めて読んでみたら全然そんなこともなくて。
おう。
で、これの前の話の時かな。ちょっとデンスケ君ともチラッと話してて、それ配信で乗っけてるかどうかわかんないんですけど。
はい。
4部は、ジョータロウがあんまり出てこうへんから嫌だね、みたいなこととか言ってたと思うんですけど。
ああ、はい、はいはいはい。
全然がっつり出てんなと。
いや、もう、ね。ガンガン出てきます
ね。こんな出てきてたってみたいな感じやったんで、全然もう本当20年前の記憶なんて全然もう役に立たないなっていう感じでね。改めてゼロの気持ちで読み直したら十分面白かったと。
ああ
。やっぱりね、第4部のね、象徴でもあろう、嫌いを仕掛け。
はい。
かなり敵としての魅力はね、それありましたよ。
そうですね。なかなかないですよ。ラスボスがサラリーマンって。
いや、ほんまほんまそうです。
本当に。
ほんまそうですよ。もう下手したらディオよりもだいぶ精神的貴族ですからね。
いや、ほんとそれは間違いないですね。こいつ一番です。
確かに。クズ度結構低いですよね、敵の中でも。
だってね、その、なんだろう、趣味が変わってるだけであって。
そうです
ね。その他は割と普通ですか、
ね、そうですね。もうそういうのも含めて、もう全然、こう、なんつうの、印象と偏見だけを持ってるのは良くないなと思った、まあ、第4部でしたけど。
なるほど。
はい。まあ、改めて、まあ、この4部何面白いかと思った部分を、まあ、一つだけ言わせてもらうならばっていう話なんですが、はい、その、僕の、まあ、これは僕が勝手に思ってることなんですけど、その、ジョジョワールドって、唯一と言っていいほど日常をテーマにしてるじゃないですか。
そうですね。
まあ、当時の僕はおそらくそれがあんまりこう、ダイナミックには感じられなかった。
うんうんうん、
やっぱ第3部があれだけボコボコアクションやったわけじゃないですか。
そうですね。
めっちゃもう肩いっパンチで敵殴るよっていう表現の漫画をしてたのに、第4部でいきなり日常がテーマになってきてしまったから、そのギャップでちょっと面白さっていうのを感じなくなってたっていう部分があるんですけど、うん、大人になった今読むとね、全然そっちの方が面白いと。
むしろそこが雑誌って思う。
そうなんですよね、うん。そうなんですよ。やっぱこう若かりし頃ってね、ちょっとポテトチップスとか好きじゃないですか。大味なものがね。
わかりやすいのがね。
コーラとかポテトチップスとか好きじゃないですか。うん、ちょっとなんか。
甘いが、しょっぱいっていう、ね。
そうそうそう。なんか出汁が効いてる、ちょっと渋い、うん。よく味わったら、これ出汁効いてるから美味しいとかいうご飯はあんまり好きじゃなかったりする。
ああ、それはわかりやすいです。はいはい。
でもやっぱりそこが改めて見直してみると、そこがあえて良いところだし、そこをこう、一番、出そうとしているのだなってことを、まあ当時の自分は感じられなかったっていうところが、ね、うん、はいはい、まあ未熟だったなっていうところかな。
なるほど。
で、なんかウィキペディアを見るとですね、こう各部によって、まあ、テーマっていうのかな、その作品のカラーみたいなのがちょっと書かれてあったんですけど、うん、はいはい、それによると、もうこれ発祥がどこなのかがちょっとわかんないんですが、はい、それによると、第4部のテーマはサスペンスだって書いてあるんですよ。
うんうんうん、
で、ああ、なるほどなと思って、基本的にその街という閉じられた空間の中で、もう最強最悪の敵がここにいますよ。うん、そいつはもう読者の我々としては分かっている状態。でも、
はいはい、
漫画上のキャラクターたちは分からない状態。で、その状態でどういう結末を迎えるのかっていうのをヒヤヒヤしながら読む。でそれサスペンスの基本じゃないですか。
うんうん、そうですね。
で、言われると、あ、まさにそうだよねって話で、
いや、もうサスペンスとホラーについてはもう本も書いてますからね。ね、
なんか、ジョジョという作品を使って、まあそういうことをやろうとしている感。で、まあ、ここで、試したって言ったらあれですけど、
うん。
その後、岸辺露伴関係の物語って全部そうじゃないですか。
ああ、そうですね。
ね。なんか本当、自分の好きなことを銃使ってやりましたみたいな感じなのかなとか思って。
かなりノリノリで、やってたらしいですね、4部の時は。
いやー、そうなんでしょうね、きっとね。
自分の生まれ故郷をモデルにして、森尾町っていう、うん、まあ、あれもろ、仙台の、なんだっけな、元のモデルの名前の町はなんだ、まあ、とにかく自分の故郷を思い描きながら、いろいろ書いてたと。
あんま、ジョジョという印象で見てしまうと、まあ、当時の僕はおそらくそこが物足りなかった部分なんでしょうけど、
うん、
まあ、そもそも作者の入れたかったところはそういう、それも3部でやっちゃってんだよって話やから、
はいはい、
求めんなよって話なんでしょうね、
うん、
まあそんな感じで、あ、その日常系でジュジュっていう作品を使って、まあサスペンスミステリーを行っている感っていうのが、まあ、大人になった僕としては逆に当時の僕で分からなかった面白さを楽しめたよっていう、まあそれぐらいしかない。それぐらいって言ったら、それぐらいって言ったらちょっとなんかあれですけど、まあまあ、改めて面白い、4部の面白さってそういうとこなんだなってことを実感したっていうのが、まあ、読んだ後の印象かな。
はいはい、結構やっぱり他の部と比べてみても、うん、やっぱり異質な感じはしますね。そ
うです
ね。
僕、この録音の収録の段階ではもう5部まで読んでるんですけど、
はいはいはい、
やっぱり1、2、3、4、5。で、6部もまあ、リアルタイムでちょいちょい読んでたし、ちょっと、スティールボールはわからないですけど、ジュジュリオも読んでますけど、まあ、その中でも一番こう、ちょっと、血が変わってるか。
一番ぶっちゃけ奇妙ですよ、僕の中で、
う
ん。
そうですね。
だから冒険してないですからね、まず。
うん。そうそう。
生活ですよ。
あのね。
ちょっと奇妙な生活。
この、まあ、前回、デンスキ君とその3部の話をしてるんですけど。
はいはい。
それの前の配信の回で、真正面ビーティーの話をしてるんですけど。
あー、はいはいはいはいはい。
ちょっとビーティーっぽいってあれやな。なんかビーティーもその一つの街の中での、うん、ちょっとした日常の些細な奇妙なエピソードの連続じゃないですか。
はいはい。
ああいう要素と似たものを感じる。
そうですね。
ビーティーの話をしてる時も、荒木博彦のやってることって昔から本当変わってないなっていう話で、完成されてんなって話をしとったんですけど、
はいはい、
作者の中で一貫してやりたいことっていうのは決まってんねんなっていう。まさにそれが北さんの言うように、一番やりたいことが前面に出てるのが、今回の4部だなっていうとこですかね。
うん。
これ、北さんとしては、いつ読んだ感じですか ?4 部は。
僕はですね、中学2年生の、うん、なんだっけな、冬です。スキー旅行に友達とかと学校の行事で行った時に、その一緒のクラスの友達が、うん、面白い漫画あるよって言って、
あ、そうか、そうか。
教えてくれたのが、ジョジョのこの奇妙な冒険29巻。
あ、そうだね。ね。年齢的に別に4部がやってて連載中がリアルタイムって話じゃないよね。ね、
はい。
あ、初めて触れた
部が4
部だったって話。
そうですね。4部からスタート
した。はいはいはい。
いやー、まず、そのタイトル、ジョジョの奇妙な冒険って読んだときに、
うん、
あ、ジョジョって言葉、なんか外人が主人公の冒険者かなって思ってたら、はいはいはい、なんか日本人だぞっていう。
はいはいはい。
まず衝撃と、あとやっぱ絵ですよね。なんかこの、今まであんま見たことねえなっていうような絵と、うん、あと、その4部の最初って、光一くん目線で話進むじゃないですか。
はいはい。
何にも事情を知らない。
うん、
スタンドって何っていうレベルの、キャラクターが狂言回しみたいな感じで話進んでいくじゃないですか。
うん、
で、ジョー太郎さんも、出てくるんですけど、もちろん僕3部とか読んでないので、全然関係性わかんないから、なんていうか、こう、光一くん目線で、話が、こう、
うん、
自分も読めてて、すごいスッと入ったんです。
なるほどね。
で、あ、なるほど、スタンドってこういうもんなのかっていうところから、パラパラパラパラ読んでるうちに、もうすっかり夢中になっちゃいましたね。
以前の話として、なぜその友達は4部
を、はい、そこが僕も未だによくわかんないんですよね。なんでそいつは4部から持ってきてたのかっていう。
だってその彼は4部を見てるってことは、おそらくジョジョシリーズとして全部読んでるでしょ、きっとね。
ですね。
なぜその中で4部をこう修学旅行に持ってきてたのかって。
それは僕も今まで考えたこともなかったの。聞いたこともなかったです。うん、
もう、まあまあまあ、みんながそうとは言わないですけど、3部とかの方が貸しやすいじゃないですか。
うん、うん、そうですね。
わかりやすいからね。なぜ4部だったのかって。その出会いがすごい奇妙やなって。
一番好きってわけでもないんですけどね、きっと彼は5部が一番好きだって。
そうなんや。何やろうな、まあ巡り合わせですな、そこはな。
そうですね。たまたまですね。何だろうな。
ちなみにその4部から入った後、
はい。
どういう順番で見ていきました？
これ前も言ったかもしれないんですけど、すんごいぐちゃぐちゃで、
うん、
4部、5部、
うん、
で5部終わって、5部はちょっとこう切りよく終わるので、じゃあちょっとここで戻ってみようって言って3部読んで、で、その後6部がちょうどその頃終わりそうだったので、6部読み始めて、6部終わったら、2部に行って最後に1部ってい
う。うんうん、なるほどね。
めちゃくちゃ飛び飛びで読んだんですけど。
じゃあ、その3部が一番スタンド編としては、まあ、いわば3部が一番最後。
そうですね。で、その後2、1と来てる。
じゃあ、その、ジョー太郎に対する、その、思い入れとかってあんまりないんですかね？
そうですね。思い入れというか、なんかこう、入り口が、なんていうんですか。あ、なんかすごい先輩いるらしいよ、みたいなのをずっと聞いてて。その先輩の、なんか一番輝いてた頃のビデオをよく見た。
あ、なるほどね。
最後の最後に見た。あ、本当にすごかった。
あ、なるほどね。そういう印象になるのね。
面白かったです。はい。
あ、なるほどな。
全然違うと思いますよ、沢田さんと。
あ、そうですね。確かに、まあ、俺からしたら、ジョー太郎がリアルタイムで同級生みたいな感じやから、
そうですね、
もうジョースケなんか完全後輩なわけですよ。
はいはいはい。
その後輩がなんぼのもんじゃいっていう、
うんうん、
いう話になって、そこでちょっと共感性が薄れちゃうんですよね。うん、
なるほど。
でも、やっぱジョースケがリアルタイムというか、一番最初に来ているならば、それはジョー太郎は、OB ですわな、完全に。
そうなんですよ。なんかすごいいろいろ、なんか、偉そうな先輩だなっていう。
確かに、
そんな目線だったんだろうな、みたいな。わかってるんですけど、サンブルを読んだのが結構最後の方だったので。
なるほど、なるほど。それは面白いですね。
なるほど。でもあと、ディオも、やっぱり、うん、そのね、サンブ以降はあんまり前面には出てこないじゃ
ん。出てこないですね。
ディオっていうなんかすごい悪い奴がいたらしいと。
はいはい。
いろんな悪い奴に影響を与えてると。どんな奴なんだっていうのをずっと抱えたまま、読み進めていったので、結構感動しました。
ああ、で、6部を見た後に一番最後に1部を見たので、
そうですね。
ああ、こいつの経歴はこうだったんだっていう。
なるほどと。
なるほどね。
こいつはひどいと。
ああ、もうまあ、やだよ。俺たちのだいぶ前の先輩の時にこんな、なんか戦争あったらしいで、みたいな。
そうですね。そんなノリですね。
なるほどな。その目線面白いな。
なかなかいい読み方だ。
いや、そうなんですよね。まあ、俺らから使う、僕の年代からすると、その、ジョジョっていうのはリアルタイム。自分の年齢ともにね、成長していってる漫画なんで。
はいはい。
いつでもそれがリアルタイムやったわけですけど。
はいはいはい。
確かに北さん目線の人の方が最近は多いわけですからね。
まあそうですね。もう今から読み始めるっていう。みんなそうですもんね。
その目線も面白いな。
うん。
じゃあ何が面白いんですかっていう質問があった場合。
何が面白い？四分の一番何が面白いんですか？
何をもってそんなに好きか、何をもってそんな面白いと思うかっていうところですな。
こう、やっぱあの街にすごいこう、行きたいなって一番思う部なんですよね。この世界に行きたいなっていう。
ああ、へえ。
3部とか2部とかってこう、なんですかね。あんまりこう、親近感湧かないっていうか。
まあ舞台は本当、設置されている構成要素の一つでしかない、
うん、なんかまあ、映画っぽいっていうか、1部、2部とか、3部とか。4部とかはなんだろうな。ここ、すごい身近な感じがやっぱするんですよ。
まあ世界として、作り込みじゃないな。まあわかりますよ。言わんとすべきと。
舞台も日本だし、うん、で時代設定も自分の生きてた時代に一番近いわけだし、
うん、
なんですかね、あとキャラクターたちの年齢とかももちろんあったんですけど、ちょっとこう、普段自分が生きててなんか不思議なことがあると、あ、なんか、スタンドか？あ、スタンドか？とか言って思っちゃうような感覚っていうか。
重ね合わせやすいです。
そうですね。そうです。
自分の生活の延長上に。
したとき。
なるほどね。
あと、能力とかもいいんですよね、スタンドの。
うん。
その3部とかっていうのは、結構まだ、スタンドっていう概念ができたばっかりだから、うん、結構シンプルで。で、攻撃、相手を倒すことを特化したような能力じゃないですか。うんうん、なんか、火を操るとか。
いや、ほん
と
そうですね。
銃弾を操るとか。
これも読み直して改めて分かったことな、分かったっていうか感じたんですけど、うん、やっぱ3部の時は、バトルっていうのが前提にあってのスタンド能力なんで、
うん、
あくまで相手を攻撃するための能力でしか、なかったのが、
うん、
4部になってからかなり足したようなこうスタンドができてたんで、
これがまた5部とか6部まで行っちゃうとちょっともう複雑すぎて
確かに、ね、
またちょっとあの親近感が薄れちゃう。
いや確かにね、もう本当5部を今読み、このもうついさっき読み終えたんですけど、
はい、
わけわからんやつが多すぎやろと思ってなんやねんっていうのありましたよ。そら
実際自分がそれ身につけても、あんまり、なんか、役に立たないんじゃないかっていうような思いがあったりして、はい、4部とかって、それこそ、シゲキのハーベストとか、
うん、
何でも紙の中にしまえちゃうエニグマとか、
うん、
なんかこう、あったらいいなっていう、ドラえもんの秘密道具みたいな感覚っていうか、うんやっぱね、俺も欲しいな。
こう、時代が、世界が文化とかね、世界が成熟していくと、価値観とかいろんなものが多様化していくじゃないですか。
はいはい。
でそれはもうスタンドの世界もしっかりで、スタンドもすごい多様化していくんですけど、うん、4部はまだね、多様化している中でも分かりやすい多様化やったわけです。そ
う
です。
ちょうどいいバランスっていうか。
だから、この前、これもデンスケ君の言ってたんやけど、もうジュジョリオンのになると訳が分からないって話をしてて、あの、扉開けたら敵出てくるっていうのが僕にとって全く意味が分からんくって、扉を閉めろとか言うじゃないですか。
うん。
なんなん扉開けた敵出てくるっていうのは意味わかんないですよ。ね、理屈としては、うん、こんな感じかなって納得が無理やりできるんですけど、
はいはい、
敵が、扉を開けたから敵が出てくるってもう、なんなんっていう話でしょ。
どういうその、どういう才能なのそれ
って。そうそうそうそう。
もともとスタンドってそのね、本体の持つ資質だとか、
そう。
の精神がこう、形となって現れたものみたいな話だったのが、そうそうそうちょっとそれがだんだん離れてきちゃってますよね。
で作者にしても、やっぱその、超能力っていうのを具現化したのがスタンドですよっていう、うん、で、3部の時の、まあ、作者のこう、インタビューみたいなの読んだ時があったから、
はいはい。
まあ、すごい簡単に当てはめてしまったら、目に見ない超能力、なわけじゃないですか。もし現実世界にスタンドがあったとするなら、
はいはい、
じゃあその扉を開けたらバイク飛び出てくるっていうのはどういう超能力やねんっていう。
どういうその育ち方をするとそういう考えが生まれんねん。
そしてそれを見つけたやつはどう使おうと思うのっていうね、うん。
そうなんですよね。だからこのキャラとスタンドの能力がやっぱり一番フィットしてるなって思うのも。4部とかですね。
まあ、確かにね、それはそうだな。
小林たまみのあの、こう、意地汚い能力と
か。そうそう、ああいうの良かったですね。
性格が出てるじゃないですか。うん、で、ジョースケの、その、なんだ、優しさだとかっていうのが、物を直すっていう能力になってるとか。
うん。
その辺ですね。
確かに。まあまあ、言葉は適当じゃないかもしれんけど。
はい。
僕からすると、軽音なんですよ、第4部ってね。
K4
なんですよ。
また新しい。
もうなんていうかな、その箱庭じゃないですか、もう森王朝っていうね。はいはい、で、その箱庭の中に生きるキャラクターたちの日々の日常を、まあ、描いてるっていう意味では、うん、K4 と似てんなって思ったんですよ。
なるほど。
そのキャラクターたちの生活を、こう、外からずっと眺めていたいみたいな。
うんうん、
ただ K4 は、まあ女の子たちの織りなすワイワイキャッキャッキャッキャッっていう話ですけど、 まあ、単純に毛量町では人が殺しちゃうっていう話になるんですけど、だからそういう意味では、なんか、呪女の中での軽音だなっていうのをすごい読んでて思ってたんですね。
あんまり戦ってて、死なないじゃないですか、人が。
知らない。
だからこそ、こう味方が死んじゃう時とかにすごくこう、ああっていうショックも受けるし、いろいろな部分が、こう、効果的になってるっていうか、シリアスな場面がよりこう、入り込めやすいっていうか、感動するんですよ。なんかね、普段結構こう、おちゃらけてる分。
そうなんですよね。よく日常系の、まあ、軽音に限らず、日常系のアニメ、それこそサザエさんなんかも含めて、はいはい、ドラえもんとかもサザエさんも含めて、基本的にああいう物語って、一回終わったらリセットされるじゃないですか。
はいはいはい。
なんかすごい重症とかなって、街が偉いことになったとしても、リセットされて次の週から普通に戻るっていう。
そうですね。
で、ジュエも、基本それじゃないですか。なんかエピソードが一個終わったらそこでリセットされて、はいはい、まあ根底の物語で引き継がれつつも、また日常が戻るっていう感じなんですけど、うん、ちょっとずつ根底の物語が更新していく中で、だんだん物語がシリアスになっていくんですよね。
はいはい。
なんか高一くんのこと好きだった女の子、誰でしたっけ、
はい、ゆかこさん。
の話とかの時とかって、あれ、すごい好きで、なんか高一くんがチューしちゃったとか言った時の、なんか奥安のリアクションとか、
はいはいは
い、すごいほのぼのしてていいなとか思うんですけど、根底にはすごいこう、闇とか悪意的なものがじわじわとこう広がっているじゃないですか、あの街の中には。
はいはい。
で、その中で、バズンとこう、ほんまに人死ぬとかなった瞬間に、単純にショックだなっていう。嫌い仕掛け編になると、明確にそれが表現されるんですけど、すごいショックなんですよ。あーって。俺エステティシャン死んだ時ショックでしたからね。
辻あやが。
はい。
そうですね。そうなんですよ。で、その、人がだから、死なずに、で、みんな改心するっていうか、
うん、
一応その、敵としては次は出てこないですよ。
うん。
あの感じも僕結構好きなんです
よ。うんうん。
どんどんキャラが増えてる感じ。その、地図が結構細かく出てくるじゃないですか、うん、森王町の。で、いろいろこう、話が進むたびに、場所が更新されていく感じもすごい好きでした。
うん。
最初は、ジョンスケの家と高一の家ぐらいしか分からなかったの。
うん、うん。
あそこには、ぽよよ岬があって、あそこにはチーベロファンの家があって、うん、あそこにはカフェデュマゴがあってとかっていうのが分かってくると、
うん。
ますます行きたくなるんですね、あそこ。
ああ。
そうか。
なるほどね。
そのどんどんエリアが拡大していく感が、見てて楽しいんですよ。
そうやな、その都合よく舞台が用意されてるわけではない。まあ、どこまで作者が初めから考えてたかわかんないですけど。
はいはい。
まあ、都合よく舞台が用意されてるわけではない感っていうのはありましたね。ちゃんとした街の中のここで起こった出来事、今回は、みたいなね、うん。で、次はここで起こってんだっていう。そういう感じっていうのは出てましたね。でもそれで思い出してみましたけど、岩になったやつって一生岩なんですかね。
一生岩ですね。結構ゾッとするような。
そういうとこ考えると、結構怖いなと思って。
本にしちゃうやつとか、もう、はい、そうですよね。
結構あの街残酷なこと
を。ジョースケがやばいですね。切れちゃうとやばいです。
残酷な事件起こってるからな。
おといし、アキラとかバンバン人殺してますけど、意外と、死刑にはならずに済んでますから。普通に捕まってるだけ。
あの街行きたいですか？今思ったけど、かなり人死ぬマジですよ。悪いやつめっちゃいますよ。
そうっすね。まあ、ちょっと覗いてみたいかなっていう感じです。うん。平和になったもん、あの街を。
まあ、確かに。俺そういう意味では、街の話で言うと、後ろ振り返ったら、死ぬ道路怖かったです。
はいはいはい。
単純に。
あります、ね、あれもよくわかんない。
あれ完全に幽霊の世界の話じゃないですか。
はいはいはい。
心霊の世界の話で。
そうですね。
なんかああいうのが絶対的に存在するんだっていうのがちょっと読んでて怖くって。
うん。
スタンドバトルとかそういうものじゃなくなるじゃないですか。
そうですね、あそこちょっと異質ですよね。そ
う、陣地を超えたものになってしまうから。うん、だからそういう意味で逆に最後、キラがあそこに取り憑かれて、ね、連れ去られていくときっていうのが逆にちょっと爽快やったんですよ。うん、
ああ、なるほど。
その、言うたら、そのね、その、無敵のスタンドを持ってるがゆえの、まあ、慢心みたいなのがあるじゃないですか。で、そんな悪い奴が、もう、有無を言わせぬ力で自国に引きずり込まれるっていうのは、ちょっと読んでて、爽快でしたけどね。
ああ、爽快でしたか。
ああ、よかったと思って。 だから復活しないじゃないですか。
かなりトラウマシーンですね。
あ、そうですか。
うわぁ、こいつどうなっちゃうの。
いや、ほんまあれは安心しましたもん、僕。あ、戻ってこないんだって、一生。
あれ、キラーが、その後のキラーが主人公の短編って読んだことあります？
いや、そういうのは何ですか、それ。そんな
あの、デッドマンズ Q っていう短編なんですけど、はい。幽霊の、なんか探偵物語、うん。
え、そんなん
ある。すげえ面白いですよ。
え、キラーが主人公なの？
一応、記憶を失った幽霊となってしまったキラー吉影っぽいやつが、
うん、
その探偵役みたいな感じで出てきて、
うん。
まあ、これもサスペンスですね。
え、それは現実世界
で2作ぐらいしかないんですよ。現実世界の、そうですね。うん、現実世界を舞台に。
え、死んだのに。
ハンドバトルじゃないんですけど。
どういう状況で出てくるの？
なんだったっけな。もう僕も細かくだいぶ忘れちゃってるんですけど。とにかく幽霊が頑張るって
感じです。俺もあいつ死んでくれてめっちゃ安心したんやけどな。
そうですか、僕結構悲しかったですけど、
ね。そう、だってね、もう15年前から人知れず人死んでるんだよっていう導入から入っていくじゃないですか。
はいはい。
で、誰でしたか、殺された女の子、犬
と杉本レイミちゃん。
レイミちゃん。レイミちゃんとかを殺されたエピソードとかすごく悲しいし。
そうですね。
あいつ最悪でしょ、だってもう気がしたけ、ほんまに。ほんまの意味でやばいじゃないですか。あんなのさばらしとったらあかんでと思って。
はい。そうですね。でも僕結構、こう、キラヨシカゲにシンパシーじゃないですけど、なんか、こいついいなって思っちゃうんですよね。
まあその、悪役、ダークヒーローとしての魅力はあったとしても、まあほんまにあいつは世に出したらあかんでって、すごい、思うやつやったから、そういう意味で、バーって地獄に引きずり込まれていった時は、安心安心、森吉夫もこれで平和になりましたって思ってたんやけど。それでレイミさんもね、安心してこう、成仏できたわけじゃないですか。
成仏しましたね。
ねえ、はい、それがそんなん、探偵とかが復活したらあかんでしょ。あかんあかん、そんなん。
でも、危険。作者は相当好きですよ、このキャラは。
いや、そうかやろな。なんか。
で、荒木清役も、やっぱりちょっと、年狂ってるとこありますから。かなりダークな部分を持ってますから、インタビューとか読んでると。
もうね、殺しちゃダメです。
殺しちゃダ
メです。だ
その部分がすごくこう、反映されてるっていうか。あと、岸辺露伴もかなりマートじゃないですか。うん、言ってしまえ
ば。岸辺露伴はね、だいぶこう、なんて言うんですか、使い勝手がいいというか、なんか話膨らましていけそうな人物なんで、うん、何かと
出てきますよね、なんか。岸辺露伴も、キラヨシカゲもあんまりこう、なんていうんですか、悪人度的には変わらないぐらいです。
まあね、人殺してるか殺してへんかだけの違いやからな。
そうです。岸辺露伴もね、ちょっと間違えりゃ、キラヨシカゲ、波の化け物にはなるんじゃないかなって思います、まあ
ね。自分の欲求に対して忠実っていう時点で。
そうなんですよ。そこなんです。
一緒ですからね。
うん。で、それがたまたまこう、ちょっと、ね、法律を犯してしまってるのが、
まあね。
嫌いの仕掛けだけ。
まあ岸辺露伴の場合は、それが興味って終わってて、その興味を、まあ、充足させるためのヘブンズドアがあるから、まあ、殺すまでもないってことじゃないですか。
でもあいつも無理やりね、人の背中見て一人殺しますからね。もう同じようなもんでしょ。同罪ですよ。
まあね。まあそういう意味では、やばいやつばっかりですけどね、あの街。
そうですね。かなり。
あ、そういう意味ではね、その、本当、4部の冒頭の方とか、もう結構ショックやったんが、はい、光一くんが、門にボーンって首挟まれたりするとことかが、
はいはいはい。
普通にショックやって、怖っと思って。で、そんな奥安と友達でいいんって思ったんですよ。
いや、僕の一番好きなキャラクターが、正直この虹村奥安なので、うん、もうそこは何でもありっ
つって。あいつ、いいキャラやけど、あの兄弟も大概やばいでって思
う。まあ兄貴バンバン殺してますから、
ね。兄貴だいぶやばいなと思って、
ええ。いや、でもいいじゃないですか。家族思いじゃないですか。親父を、ね、ちゃんと殺してあげたいんですよ。これ愛ですよ。
もうまあ、歪んだ愛ですけど、歪んだというか、うん、まあ、あくまで純粋な愛やけど、外から見るとかなり嫌ですけどね。
いやー、でもそれぐらい振り切ってるキャラがやっぱ好きですね、僕は。
あの親父も。
沢さんは4部で言ったら誰が一番です
か？キャラ？
はい。
キャラクターね、キャラクターで言うたら誰かなぁ。思いを持つという。みんな結構ひどいでしょ？だから。
ひどいですね。
そう、だから、不安なんすよ、呼んでて。やっぱりその、一番まともなのが、ジョースケとコウチ君ぐらいしかおらへんからね。
あ
ー、そういう意味ではやっぱ安心できるのはジョースケかなって思った。
ああ、そうですか。なんかトニオとかどうですか？トニオとか。
え、あのレストランの？
イタリア人の。はい。
あの人言うてもあのレストランの時しか出てこなかったじゃないですか。
そうですね。
あの人も ね、人の気持ち健康にしたいっていうのが純粋な欲求としてあるからああですけど、
はい、
あれちょっと歪んだらまだあれもやばい。
いや、そうですよ。つまみ見なんかしたら殺されます。
潔癖、完全な潔癖症であるとか。
ええ。
言ったら、あれもちょっとおせっかいなんですよ、その。
おせっかい。
あの、肩が凝ってるから料理食って直しましょうっていうのも。
ああ、そうですね。
そこまで、そこまで頼んでませんでっていうね。あれもちょっと変質的な、こう、行き過ぎた、こう、情熱を感じてしまうんで。
だから、そうやって考えてみると結構、エキセントリックなやつら多い
ですね。やばいです、やばいです。毛利友人かなりやばいですね。気違いの集まりですよ。
ねえ。でもそれをあんまり、そこまで、今まで感じてこなかったっていうのは結構すごいかもしれない。結構あの、ゴブとかのやつらの方が、やっぱみんなギャングとかで、切れてんなーっていうイメージ持ってたんですけど、意外とこいつらの方がやばいかもしれない。
そうですね。だってゴブの登場人物たちは、その組織に属しているからという前提の責任感であったり、うん、プライドであったりするじゃないですか。
そうですね。
4部のキャラクターって純粋な欲求ですよ。全員。
もう欲望にみんな忠実なんですね。
殺したいから殺すとかそんなんですよ。やばいやばい。
自分は、いいな。
怖いな、ね。
改めていいっすね。あの、一番、じゃあ、好きなベストバウトとか、あんまり全部言ったらキリないでしょうけど。
ベストバウトね。なんやろな、ベスト
バウト。結構あの、ハイウェイスター戦が結構好きです。
ああ。
最初、
滑ろうか。完全にスピードに影響を受けてるだろうっていう。
あれいいですね。いいですね。アクション、かっこいいパート多いじゃないですか。
そう、あれは、ジョウスケの主人公たる能力をうまく活かしてるなという感じはした。
いいですよね。あの、赤ん坊引きそうになっちゃうところを、はい、運転中にバイクぶっ壊して。やっぱ、ね、また元に戻して。
そう、やっぱこう壊したものを元に戻すっていう能力をうまく使ってほしいなって読んでた思うじゃないですか。
はい、はいはいはい。
でも結構ね、あの、今読み返したら、結構美味しいとこ、ジョー太郎が取っていったりしてるから、ジョースケのこの影がちょっと薄くなる時があるなと思って読んでて。そうですね。そういう意味であの戦いは完全ジョースケの一人舞台やったんで、よかったですね。
光一くんもこう、いい感じで、
サポートや
る。自分のロールを演じるじゃないですか。
でも、まあでもそういうことを言うときながらも、ベストバウトって言われたら何かあったら僕はあの、ネズミ退治するやつ。
めちゃくちゃ出てくるじゃないですか、ジョー太郎。
めっちゃジョー太郎なんですけど、最後ジョースケ持っていくじゃないですか。
はいはいはい。
あれが良かったかな。
ああ、そこを上げるってまた面白いですね。
なんかあのエピソードってすごいジョースケが、まあ若者のペーペーみたいな表現をされるじゃないですか。
はいはいはい。
ジョー太郎はもうどっしりと構えた。
うん。
何でも分かってるやつみたいな。俺に任しとくみたいな。ジョースケは結構慌てたりするじゃないですか、なんか若造的な感じの。
はいはい。
でも最後の最後でちょっと美味しいとこ取っていくところが、あ、なんか良かったと思ったんですよ。
ああ、なるほど。
あのジョー太郎がやられちゃうっていうピンチさの中で、最後ジョースケを持っていくっていう、あの展開が良かったかなと。
まあそこ何回も読んでると、ジョー太郎さん意外と間抜けだなっていうのが、結構分かっちゃって、
そうなんですよね。
そうなんですよ。
なんかそんな全てを計算して動いてるやつではないんですよね。決して。
実は。
ちょっと
冷静。落ち着いてるだけで。
そうそう、落ち着いてるだけやね。そうそうそう。
落ち着いてるだけで。落ち着いてるだけなんですよ。やってること結構、あの、結果出してないってい
う。そうそうそうそう。
多いんです。あと、すごい面白かったのが、あの、ネズミになんか虫食いっていうあだ名をジョー太郎さんがつけるんです。
はい。
で、ずっと、ジョー太郎さん虫食いって言うんですけど、うん、ジョースケは一言もそれを虫食いって言葉を使わないって。
うん。
ネズコウとか、ネズミがとか、あの野郎っていう表現に留めてる。
まあでも、
キラ近いの魅力か。
はい。まあ、あの、よくね、よくねっていうか、以前、一部と二部と話をしたときに、
はい。
リオってクズだよねって話をしてたじゃないですか。
しましたね。
ね。なんかすごい、あの、僕の中での記憶の中のリオは、シャア・アズナブルと同じぐらい高貴な人間やってっていう記憶が歪められてたんですけど、
はいはい。
改めて一部二部読んで、さらに三部まで読むと、リオクズだなっていう
こと。ああ。まあ僕の中ではシャーズナブルも全然高貴な人間じゃないですけどね。
まあそうなんですけど、その人としての心の形成は未熟ですよ、みんなね、
ええ。
でもなんかこう、要はその悪のカリスマとして見た場合、なんか武士道を勝手に感じるじゃないですか。なんかそういうカリスマってなるとなんか全てにおいてこう正々堂々としているであるとか、
ああ、
なんかそういう印象を持ちやすいんですけど、うん、すごい自分の記憶歪めてたなっていうのがあって、まあ、リオすげえクズだなっていう。だから
なんか結構その、なんだ、 あれそういう話でしたっけ、小物だなっていう話じゃなかった
。小物、そう、小物です、小物です。
そうですね。
だから、うん、そんなに大したやつじゃない言葉ができるかどうかわからないですけど、うんうんうん、6部とか見たら、すごいいいなんかこう、神の道を探求している高貴な人間みたいな表現もあるじゃないですか、6部とか見るとね。
そうですね。もう僕の中ではあれは、その、プッチの解釈って思ってます。
そうそうそう、ほんまそうです
。回想シーンは全部、プッチさんが見てた、すごいと思い込んでいたディオ像っていう、あれを回想してるだけであって、本当はそんなんじゃねえよっていうのが、もう僕の中で出来上がってます。
あ、そうですね。ほんまそうで、それを言うならば、僕がプッチ神父と同じような感じのやったわけですよ。そう、勝手に思ってたなと。
はいはいはい、思い込んでい
た。はい。ただ、改めて読み直すと、かなり小物でクズやなって話で。でよくまあ、3部の話になるんですけど、
はい、
こうポルナレフが初めてディオと対峙するときに、
うん、
階段登ったのに下がってたっていうエピソードあるじゃないですか。
ありますね。
あの当時は、まあ、ザワールドの能力がまだぼんやりとしてたからかもしれないですけど、冷静に考えると、ディオはわざわざ、ポルナレフのとこまで行って、一段ずらしてるわけなんですよね。
そうですね。
冷静にっていうか、現実的に考えた場合。でも、それって、あり得るぞと思って。
うん。
あの小物のディオが。
そう。そういうの好きそうっすよ、ね。
そう、そういうことしそうじゃないですか。
うんうんうん。
で、本当ラックのカリスマで武士道精神の騎士道精神持ってた正々堂々したやつは、そんなことしないと思うんですけど。うん。あいつやったらするなって思ったんですよ。
そういうことをやることでしか、なんか、優越感に浸れないような、ちっちゃいやつって
そうそうそう。三部の最終バトルの時に、タクシー運転させるじゃないですか。
うん、うん。
なんか、あれ誰でしたっけ、社長が。
ジョー・ウィリアム。
ジョー・イン・ギンかな。
ジョー・イン・ギン。はいはい。
あいつがタクシーから出た時に、あれってまた入ってくるじゃないですか。
戻すじゃないですか。
あれも絶対にやってるんですよ。こう、よいしょっつってね。
そうですね。
そういうことをする小物な感じだなっていうのを改めて思ったっていうのがあったんですけど、それに比べたら、キラヨシカゲは、なんとまあ、こう、なんていうんですかね、こう、美学を持っているというか、
うん、
一貫してますよね、そこら辺がなんか。
そうなんですよね。こいつこそ真のカリスマですよ。
ああ、やばいですね、
うん、
かなり、ね。
うん。やっぱたどり着けないですね、常人じゃ。
だから、なんか家庭として、もし、じゃあ仮に、うん、その、キラが石仮面被ってるんであるならば、ディオ以上の悪党、脅威になる、なり得るじゃないですか。
そうですね。
頭も回るし、
うんうん、
そういう意味では全然悪役、カリスマレベルとしては、キラヨシカゲの方が上だなっていうのはね、わかりますよ。
なんだろうな。難しいな。大物っていうわけでもない気がするんですよね。キラヨシカゲ。ただその、なんていうんですかね、本当に、さっきも言ったように欲望に忠実っていうか、
うん、
なんか純度が高いというか、
うん、
それって、なんていうんですかね、非人間的っていうか、なんかディオってすごい人間臭く思えるんですよ。
うん。
キラーとかと比べてみると。
そうね。
すごくこう人間社会の常識を頭に入れて動いてる感がディオにはあって。
あとやっぱり改めてディオを見返すと、その行動原理の本当の最初の最初ってコンプレックスじゃないですか。
うん、そうそうそうそう。
ね。
もうそっからも始まりからしてそうですし、うん、ずっとそっからなんかこう抜け出せてないっていうか、うん、とにかくもう俺はナンバーワンになるんじゃい。
うん、
その、物事を相対的にしか見えてない。
うん、
うん。キラって本当に自分しか見てないじゃないですか。
完全サイコパス。
自分のことしか考えてないじゃないですか。で、ちょっと一瞬その、なんだっけ、顔を変えて、
うん、
川尻工作として生きるようになってから、ね、奥さんのことを一瞬心配したりするんですけど、うん、でも結局そこには流されないわけです。
うん、
自分は自分だと。そこら辺もやっぱこう、痺れますね。
ぶれないよね、彼は。
わかってるね。
うん。だからよく、まあ、ジョジョの世界を不良たちの高校とするならば、
はいはい、
ディオはおそらく番長やと思うんですよ、わかりやすくね。はいはい、でもキラは番長じゃないけど、
う
ん、一番やばいやつなんですよね、
敵、うん、にしたら。そうそうそう。
この学校で一番強いのはあいつだけど、一番やばいのはあいつだぜ、みたいな感じの。
何をするわけでもないんで。
そうそうそうそう。一目置かれてるみたいな。
うん。いや、ほんとそれはあると思いますね。で、それがまたね、別に石仮面を被ったわけでもなければ、
うん、
永遠の命を欲しがってるわけでもないっていうところに、人間の可能性みたいなのを感じます。
もうただの人ですからね。
そうそうそう。で、そいつがまた最後、救急車に潰されて、
うん、
まあ、死んでしまうというところも僕はすごくこう、痺れるというか。
あの結末良かったですね。
良かったですね。
その、僕ほんとそこら辺の記憶が全然なかったから、結構そこら辺は、うん、普通に読んでドキドキしながら読んでたんですけど、
うん、
最後こう、みんながキラをボコりに行く瞬間に、時間巻き戻そうとするじゃないですか。う
ん、はいはいはい。
その次の回を見たときに、ははは、時間巻き戻ったぞっていうところがの一連の結末に向かう流れ良かったですね。
あ、あの、助かったと思ったら実はもう、あそこの幽霊の道に行
って。そう
ですね。はいはい。
で、なぜかっていうあの、理由が語られる様とか。そして最後は、なんか人として普通になんか、こう、惹かれて死ぬってあらおもろいですね。
ね、結局街が生み出した、あの街が生み出した怪物なわけじゃないですか。
うん、うん。
キラヨシカリ、
うんうん。
で、それを、まあ、街の人間が頑張って倒そうとして。うん、で、最後、部外者である翔太郎さんがボコボコにして、やられちゃうのかなと思いきや、やっぱりとどめを刺したのは街の救急車。街でちゃんと完結したっていうところに、すっごいこう、感動したっていうか、震えましたね、当時。
いや、その解釈は素晴らしい。
おぉ、ちゃんと閉じたっていう。
確かにね、言われてみ
たら、ね。街自身が蹴りをつけたわけじゃないですか。
いいじゃないですか、それ。
うん、
僕もその意見使わせてもらいますわ。
おぉじゃあ、マルシーということで。
なんかね、最後ね、その、本当ジョースケパリ頑張るじゃないですか、最後。
はいはいはい。
めっちゃなんか、クレイジーダイヤモンドの能力を駆使して、駆け引きが生まれてるから、うん、結構熱かったんですけど、
う
ん、
はい。
最後の最後で、ちょっとジョータローシャシャリ出るじゃないですか。
そうですね。
ちょっと俺、残念やったんが、あの、最後、スタープラチね、時止めたら決着つけれるわ、みたいな雰囲気がみんなにやったでしょ。あれが、
ね、
あれがちょっと残念やった
んですよ。完全に最後、もう、ジョータローさんどうぞどうぞ状態。
そうそうそう。スターブラシなり止めて叩き込めば勝てるって全員が思ってたんが、ジョータロにみんな預けてしまったのがちょっと残念やったんですよね。
なるほど。
いや、そこはちょっとジョースケじゃないのっていう。
もうちょいちょっと欲出せよと。
そうそうそう。
うん。
だからかな最後、車にかれて死んだっていうのは。
うん。
ジョータロ、え、ジョースケがあそこで、ジョータロがあそこで決着つけてしまったらダメですからね。
ダメですね。うん。
まあ、4部を読んだよっていう話をしました。
読んだよって。
いかんせんね、ジョジョを特集するぜっていうのは、本当狭くて、朝やさらの100回記念のイベントとしてのテーマやったはずなんですけど。
ああ、すごいですね。
気がつけば200回を目前にして
ます、ね。長い長い。
駆け足で。
もうようやく半分来てたんですか
?2 年ぐらい前じゃないですか、ジョジョの話するぜって言ったんが。
ね、ちょっと、もう、パッとやっちゃった方がいいんじゃないですか、
ね、だから本当もう僕今5部まで読んでますし、6部も読み始めてるんで。はい、もう駆け足で
やっちゃった方がいいんじゃないですか。
なんだ次この回の次の配信がもう5部かもしれないですから。
でもエンチャンじゃないですか。
ずっとジョジョの話を連続でしてるかもしれないですけど、
ね。はい。なんだろうな、多分僕じゃない方がいいような気がしてきましたね。
あ、そうなんですか。
うん。なんかこうこれすごい喋りたいんだよねっていう熱い思いがある人の方が
いますかね。
もう僕結構もう落ち着いちゃってるんで。
あ、そうですね。もともとジョジョの話をするぜって言った時に、僕の周りで一番ジョジョ好きを公言してたのが北さんやったからっていう話なんです
けど。もう結構今割と落ち着いちゃってるモードで、もう最近、あの頃とだいぶ変わったんですよね、きっと。2年前と。
なるほど、なるほど。
はい。もうアニメも無事終わっちゃったわけですしね。あの頃は多分アニメそろそろやるんじゃないですかって。ね、輝かしてた状態だと思う
んです。一段落しちゃったんですね。ちょっと満足しちゃった感が。
かなりもう徐々に関しては満足しちゃって、今ちょっとメタルギア熱が今また来てますね。
全然関係ない、はい。じゃあもう、まあ北さん
と。呼んでいただけるんでしたらもう喜んで参戦します。
そうですね。まあ北さんとデンスケ君以外でね、なんか徐々好きで身近な人でね、話せる人がいるならば全然、
熱い思いを持
っていこうかなと思いますけど。
そうですね。
まあちょっと、そんな北さんの最近の、
はいはい。
ポッドキャストの宣伝しておきましょうか。
あ。ですね、その前回3部の話をしたという、デンスケ君、一緒にですね、友達を100人作るラジオ、という、まんまのタイトルの
本当、僕はずっとね、前回デンスケ君出た時に、友達100人できるかなラジオって言ってましたけど。
多分やってる本人たちもあんまり気にしてないので、まあ、とにかく友達を100人作ることを目的とした番組という名目でですね。
うん、
もうなんだかんだで始めて結構経つんですけど。
お、何人友達できましたか？
ですね。ですね。友達できてないっすね。ちょっとこの、ね、番組やるようになってきっかけを作ったのが沢田さんですから。
ね、軽く言った
ちょっといいアドバイスをいただきたいんです。
いいアドバイスですか？
はい。こうして友達できるよっていう。
いや、でもね、もう正直言っちゃいましょうか。
はい。
そんな作る気ないでしょ。そこまで求めてないでしょ。
違うんですよ。やってて思ったのは、デンスキ君はもう友達すでにいっぱいいるんですよ、実は。ツイッターとか通じて、
はいはい、
いろんな会にも顔出してますし、
はいはい。
僕だけなんですよね、友達いないいないっつって、嘆いてるの。
ガチで、みたいな。
はい、ガチで。ガチで、本当にないですよね。
もそんな狭い世界でも満足してるでしょ。
満足じゃなくて、なんかもう結構諦めの境地に入っちゃってる感が。
困ってないでしょ。
もう考えるのやめた状態ですね。
あら、カオスじゃないですか、
急に。それがすごく、やっぱり、いや、良くないと思うんです
よ。あ、そうなんですか、うん、
まずいですよ、この言ったら。もう。とんでもないです。
アドバイスとしては、
はい。
興味のアンテナを広げよう。
ありがちな。
ありがちな。よくある言葉ですよ。
そういうことですよね。結局そういうことだと思います。
結局そういうことです。まあ、また番組へのリンクは、サイトの方に貼っておきますので。
あ、すいません。
はい。よろしければ聞いてください。
はい。
てな感じで今回はここまでとしまして。
はい。
はい。お送りしたのは沢田信也と、
北原でした。
それでは、皆さんまた次回、さよなら。
さよなら。